もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
80代の両親のことで。
はい、お父様はいくつ？
83です。
お母様は？
80です。
ちなみにあなたは？
50歳。
あなたは結婚してらっしゃいます？
はい。
じゃあご主人はいくつ？
50歳
で、今はご主人とあなたとお父様お母様の問題って、ご一緒に住んでらっしゃるの？
私の、両親です。離れて別なところで暮らしてます。
あ、なるほど。
長年自営業してまして、
はい、
だんだんこう体が辛くなってきて、
うん、
閉めようかっていう話をしてるんですね。
はい、
で今住んでるところっていうのは店舗が1階で2階に自宅で住んでるんですけど、
はい、
商売を辞めると、
はい、
そこから出るっていう契約というか約束になってまして、
はい、
土地が借りてるので出なきゃなんないんですよね。
建物はご両親のもの？
そうです、両親のものなんですけど、
はい、
で住むところを今探してるんですけど、
はい、
80代なので、
はい、
なかなか貸してくれるところがっていうかなくて、年金暮らしになるのでその範囲内で住めるとこっていうのをこう安いところを探してるんですけど、
はい、
そうなると今両親が住んでるところから遠くなるっていうか、
はい、
便が悪くなるので、
はい、
今住んでるところから離れたくないって言ってるんですよね。そうなると高いんですけど、
はい、
それでもやっていくって言って2人の年金合わせた半分が家賃のところに今住もうとして、その契約っていうかそこまで来てるんですけど、それにはまあ保証人もいるし、その保証人っていうのは私ぐらいしかいないんですよね。
はい、
で家賃の他にいろいろかかってくる光熱費だとか、
はい、
食費だとか、
ええ、
まあ、美容に行くだとか、
ええ、
そういうのを踏まえてもこれじゃやっていけないよっていうことを言ってるんですけど、
はい、
なんとかするっていう一点張りで、
ええ、
で今の段階では保証人のハンコは押せないよっていうふうに言ってるんですよね。
はい、
それで両親もこんなはずじゃなかったってきっと思ってると思うんですが、
うん、
世の中のその動きっていうのかな、よく分かってないのか常識外れてるっていうか、やっていけない分どうするのって言ったら貯金を切り崩すっていうんですよね。
うんうん、
この先長生きしないから大丈夫みたいなこと言ってるんですけど、
うん、
そういう両親をどうやって説得っていうか言ったらいいのかなと思って。
やってらっしゃる店舗自身はどなたかに引き継がれるってことはできないわけね。
父で2代目なんですけど3代目には行かないっていう、だから更地にするんですよ出るときは。
それはいつの契約？
父になってからですね。
もともとそのあなたのお父様が2代目っていうことは同じところで商売してらしたの？
はい。
で大家さんはそうするとその初代の時からの大家さん？
そうです。
今回で終わりにしようと向こうは思ってるわけね。
多分もうそこ地下鉄出ても5分圏内のとこなので多分マンションにすると思います。
なるほどね。
さら地にするのにお金かかる、それも全部大家さんの方で見るっていう。
引っ越すとしてお父様とお母様は、
ええ、
一軒家を希望されてるわけ？
いえ、それはないんですけど、うんうん、今いるところからは離れたくないっていうか、もう環境を変えたくないっていう、
うんうん、でもそこって何、商店街っぽいとこなんですか？
そうです。
そうすると商店街のすぐ後ろもしくはその3つぐらい隣まで行かないと住宅街ではないでしょうね。
そうですね。
住宅街を探すとそこはコストが高いと。
はい。
お二人の年金では回っていかないと。
と思うんですけど、
うん、
両親はやるしかないって。
てか今まで自営でいらしてどれぐらい貯蓄があるかによるから。
どのぐらいあるのって聞いたらびっくりするぐらい少なかったんですよね。1000万は切ります。
お父様と お母様にしたらこの1000万は大切な1000万だし大きなお金だっていう感覚なんでしょうね。
でもこちらにすると何十年ってやってきてこの金額なのって思いました。最後のお願いだからって言われました。
あ、なるほど。
で夫にすると最後のお願いっていうのはどういうことですかって、この先何年も生きていくのにここで最後のお願いって使うのはどうなんですかっていう感じではいるんですよね。できっと両親の心の中では もうこれ以上年寄りいじめしないでよって思ってると思うんですよね。
うん、
もう好きなようにさせてよこれからの第二の人生っていうふうに思ってると思うんですよ。
そうするとご相談としてはどうやってご両親を説得するかっていうこと？
そうですね。
例えばじゃあ他にここを離れないでお店を辞めないでっていうのが望み？
いや、辞めないでということはないです。かなりもう答えてるので体力的に、ああちょっともう無理だなっていうの、今までよく続けてこれたら頑張ってきたなっていうのは分かるんです。
分かりました。今日は弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仮に店を辞めて、まあ、そこを出てかなきゃいけないとしたら、お父さんお母さんは今のお店のそばで住みたい、でそれはお金がかかるからっていう話じゃないですか。
はい、
でだとしたらあなたとしてはどこに住むのがいいと思ってるんですか、ご両親は。
2人がもらう年金の枠内で住めるところを探す、
うん、今あなたはご両親のいらっしゃるところから遠いんでしたっけ、あなたも。
そうですね、交通機関を使うと1時間ぐらいですか。
1時間ぐらいかかる、
はい、
あなたの今いらっしゃるところのそばでもうやっぱり高いの？
いえ、私のところの方が安いです。近くに来ないって言ったら拒否されました、うん、田舎すぎて。
あ、そうなんだ、
ええ、
でさっき地下鉄とかおっしゃってたからそれなりの、 その、ね、大きな街の中なんだろうなと想像してるんですけれども、
ええ、
だけど、まあ、その街の中から1時間郊外に出るのも嫌なんだ、ご両親は。
そうなんです。
お二人年金合わせていくらもらってるんですか？
12万かな、
月額。
はい、
で12万と、まあ、はっきり聞いてるのは1000万ないぐらいのお金で、はい、家賃がさっきのお話だと6万ぐらい家賃に払っちゃうっていうことですか。
はい、
あとの6万円で生活するから大丈夫ですと。貯金を取り崩すっていうのはそんなにたくさん毎月取り崩すわけじゃなくて、おそらくお父さんお母さんのイメージはね、
ええ、
ちょっとずつ足りないぐらいは1000万近くあるんだからしばらく持つよという計算をしているんだけど、あなたから見るとそれは現実的じゃないでしょと思ってらっしゃるわけだね。
ええ、
6万が高いとしていくらぐらいだったら大丈夫だと思ってらっしゃいます？
出して4万。
4万か、なるほどね。そこから30分も離れればあるんですかね、4万円でご両親が暮らせる場所っていうの
は。あ、はい、あります。あの似合うようなその4万台ぐらいのところの物件を両親と見に行ったんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
そしたら、うん、後日こんなところに引っ越したら余計引きこもってボケるの早くなるって言われたんです。
確かにね、お年寄りがこう住み慣れた環境を離れると認知の問題が進んじゃったりするケースは私でもよく聞くことはあるんだけど、別にお父さんお母さん店やってたぐらいなんだからお元気なんですよね、今。
今は元気です。
うん、しかも別に同じ町の中のちょっと外へ郊外に出たっていう程度なんですよね。
そうですね。
お父さんお母さんはその町にもう何年住んでらっしゃるのかな？
ずっとです、70年とか。
ああ、そうするとその別に店のあったとこだけじゃなくて知ってる町のちょっと郊外に動くっていう話だよね、あなたが言っている。
そうですね、
4万円のところっていうのは。
はい、
だからそんなに無茶な話ではないと私は思うんだけれども、どうしてもその店のそばがいいっておっしゃるわけ、まあ、ご両親の気持ちは気持ちとして理解できるけど、12万円の年金で月額にして半分家賃に使っちゃうのはちょっと危なくないかと、で保証人私って言われてもちょっとそんな危ない話は反抗せないよというのは僕は理解はできますし、もっともだなと思う。なんとかするからっていうところをご両親が自分自身をごまかしちゃってると思うんですよ。なんとかできるっていうんだけど、それは今の生活の生活費でシミュレーションしてみました？
ええ、紙に書いて、うん、収入2人の年金合わせていくら、
うん、
光熱費におよそこれだけ、
うん、
家賃いくら、
うん、
で、ま、病院とかで、これに自分たちで数字を書き込んでみてごらんって、
うん、
たらどこで切り詰めるかっていうと食費なんですよね、
はい、
じゃあもやしとかそんなこと言い始めて
でそこはやっぱりちょっとごまかしが入ってるわけじゃないですか、分かってて。そういうちゃんとシミュレーションして無理ですよと、責任持てないから反抗せないよって言っていくしかないと思うんですよね。あとはその4万円と6万円の間でどっかそのお父さんお母さんが納得できるより近い場所で、少しでも4万に近いところで納得できる場所を探すっていうのがなんか交渉っていうか話し合いの余地がありそうな気がしますね。シミュレーションしてどう考えたって無理でしょと、もやし食うかったってそれはずっともやし食べてるわけにいかないでしょって言って、少しでもその4万に近いところで今いるところから近いところを探す、 で、もう一つは今のこの話だったら私は反抗せませんよっていうのがあなたの交渉材料だよね。借りれないわけでしょ、それがないと。
はい。
で、好きなようにさせてよっていうのをさせちゃったら、親が飢えるんじゃさせるわけにいかないっていうことだから、そこは意地悪してるんじゃなくて両親のことを考えてるからだよっていうふうに話していくしかないんじゃないかなと思いますけどね。それでもう一つやっぱ弁護士として気になるのは、
はい、
そのお店はもう何十年やってるのかな、お父さん。
70何年かな。
先代っていうかおじいさんが70年前から始めて、
はい、
それじゃあその建物建てたのはいつだろう。
何年でしょうか、ちょっとその辺は。
もう何十年であることは間違いなさそうだね。それを建て直したかどうかはあなた知ってるはずだと思うんだけど。
建て直してますね。
改装じゃなくて一遍壊して更地にしてもう一回新しい建物を建てましたっていうこともあったんですか。
いえ、
改築改装の類だよね。そうするともう70年前最初にお店やった時に建てたとしたら70年経ってるわけだから、
はい、
その当時の法律の下で土地を借りてることになるんですよ。明らかに借地権、建物所有目的の土地賃借権っていうことで建物が建ってるわけで、はい、登記ももちろんしてあるんですよね。
はい。
で、そうするともうしっかりした借地権っていうのがあるので、
はい、
これはすごく保護されてるんですよ。
70
年前だと昔の法律の借地法っていうのは適用になっていて、
はい、
それはすごく保護されてるんですね。それ木造ですか。
木造ですね、
うん、で、例えば20年とかいう契約だとしたら建物が存在するしてるんだったら法定更新っていってそのまま続いていくっていう法律になってるんですね。
はい、
でそれよりも不利な形での約束契約っていうのは無効になっちゃうんですよ。すごく保護されている契約なので、さっきおっしゃった店を辞めたら借地契約が終了しますっていう合意の効力が本当にあるのかっていう問題があるような気がするんですよ。
あ、
そういうふうに書いてあっても法律が認めませんよっていう、
以前に、うん、その時 の, 書類を見せられたんですよ、両親に。それで、うんうん、見てもらったんですよ、弁護士さんに、
うん、
それに反抗をうちの両親は押したんですよね。
で、それは見せてその弁護士は何て言ってました、弁護士さん。
この何十年にわたって、うん、家賃ってありますよね、
はい、
それを契約してる家賃をうち の, 両親は払えなくって、
うん、
これしか払えないということで、
うん、
少ない家賃をずっと払い続けてたらしいんですよ、
うん、
で、その差額を計算すると5000万ぐらいになるらしいんですよ。
すごいね、それもね。
で、その契約の紙には、うん、その5000万は払わなくてもいいから
店が終わったら出てってねって書いてあるのね、
はい。
まあ、理屈の上では分かりました。店を辞めたら出ていく約束ですからっていう話には本来ならないんですよ、ちゃんとお金払ってあれば。だけど今の話を聞くと、じゃあもう5000万も滞納したから契約は解除だという前提で、ただまあまあだいぶお年だから店ももうすぐ辞めるだろうからそれまでは明け渡しを猶予しますっていうような話である可能性が強いよね、で、そうすると話は元に戻っちゃって、出ていかなきゃいけないっていう話になりそうですよね。で、そうすると最初にお話したところに戻って、あなたが納得できなかったら気楽に判子はそれは押しちゃいけないと思うから、あるとしたら、まあ、できるだけ4万に近いところでそのご両親が納得する場所を一緒になって探すっていう、その道ぐらいしかちょっとないような気がするよね。だからあなたがとにかくこんな計画ではお父さんお母さんの生活ができなくなっちゃうから、娘としてこれは反抗せませんよって、それが分かったら歩み寄ってくるんじゃないのかな。
分かりました、
はいはい、
ありがとうございました。
はい、失礼します、
はい、失礼します。